それではコリント第一の8章を開いてください。コリント第一の8章を開いてください。前回7章に入った時に お話ししましたが、パウロがですね、この手紙をどうやって進ませているか、この書いているかというと、1章から6章までは、こう自分が伝え聞いたことですね、についてこの答えていってます。最初はこの派閥の問題、そして性的な不均衡の問題がありましたが、7章以降ですね、彼らの方がこのパウロに手紙をこの書いている形跡があるんですね。でそこでこの書いていることに対してこの返答してるんですね。で7章はこの結婚のことについて話していましたが、8章が偶像礼拝です。ですね。8章、そして9章は少しですね、違う話題にちょっとそれていて、で10章までこの偶像礼拝の問題について話して言ってるわけなんです。で、その偶像がこのある国々と、そうでない国々があるわけで、キリスト教の国やまたイスラム教の国、また無神論の国であればね、偶像っていうのがほとんどなくなってない状況ですけれども、多くはね、本当に、このありますですね。この目に見えるこの、木や石や金やそういうもので作った、像ですね、それが、このあるわけなんですよね。で、午前礼拝でもお話ししましたけれども、この聖書全体において、主がね、あなた方は私こそが神であることを知りなさいというメッセージになっていますですね。いろいろ神々と言われているものがあるけれども、私こそが神であることを知りなさいと、こう神が言われて天と地を作られたというところから聖書は始まって、しかしモーセの時にこの神々がいっぱいあるエジプトから始まっているわけです。そこで生まれ、彼は生まれ育ってですね、他のイスラエル人たちもそうですけれども、そこからね、この、連れ出されて、で私が神であり他に神々があってはならないという、そういう、ストーリーになってるわけですよね。で、その前にね、創世記でバベルの塔の話があってですね、そこで天にまで届く塔を建てよう、このように言ったんです。で結局天体を拝むようになってたんですね。天体、この星々とか太陽とかですね。でそこから、偶像礼拝が始まったって言ってもいいかもしれませんけれども、でそうして神様がその中において、いや誠の神は私だよ、天と地を作ったものなんだよということで戒めを2つ与えられたわけです。ですね。実会の、最初の戒めと2つ目の戒めですね。1つは私以外に他の神があってはならないと。で2つ目があなたは自分のために偶像を作ってはならないと。でこれ結構長くね、こう念を押して神様は言うんですよ。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主は、主である私は妬みの神って言うんですね。でこの妬みの神という、言葉、少しちょっとびっくりすると思うんですよね。妬みとか嫉妬っていうと、なんか悪いものとして私たちは捉えますよね。人を妬むっていうことによって、例えばユダヤ人の指導者はイエス様を殺すまで、殺意抱くまでなったわけですから。けれどもですね、妬まないとおかしいんですよ。これ今から説明しますですね。神様は私たちをこよなく愛しておられます。で契約という形で愛の結びつきを持ってくださったんです。結婚と同じですね。だから事実、聖書の中には神がご自身を夫として、そしてイスラエルの民、また神の民を妻として、この契約を結ばせて、いるわけなんです。でこのような真剣な人格の人格を伴った契約の中にある愛なんですね。で感情ももちろんありますよ。ありますけれども、結婚生活、夫婦生活がその時の気分で結びついているのでは ないことは誰もが知っています。でその中で他の男に自分の妻が言った、あるいは他の女に自分の夫がいたということだったらどうですか。私は寛容な人間だから、まあ、そういうね、あのことをいいんじゃないのって言ったとしたら、それ愛ですか。はい、大きく首を振ってくださっている方がいらっしゃいますね。私と同じ気持ちで、他の方は一体どうなんでしょうかとかってなんか聞いてですね。妬む神というのはこういう意味での神なんです。つまり真剣な愛なんです。契約を伴った愛なんですね。なので、この、キリスト教は排他的だなってよく言われるけれども、排他的でない愛って何なんでしょうかと。二股三股かけていて妬まない人がいたらおかしいですよね。本当に愛し合っている中であればですね、それと同じようにこの神々と呼ばれているものに仕えていくのであればですね、それは霊的な会員であるわけですね。でそれで神は一対一の愛のこのちぎりを結びたいと願われているから、神様は他に神があってはならないと言われているわけなんです。でですね、ここでこの聖書のこの世界と私たち日本人というか、このアジア人というか西洋の人はね、この神がいるかいないかで、こう物事を測りやすいというか、まあ、キリスト教の文化があるからね。けれども私たちのようなこの多神教のあるこの文化ですね、エジプトもそうですよ、あそこのイスラエル人たちもその中で育ったんですが、そういう人たちの考えは、つまり私たちもよく身近な考えはどういう考えかというと、その土地の神を敬うっていうことをもうこの根底から教えられているわけですよ。土地の神があるんだと。だから聖書の世界も、この、何々の神、だからどこかの国の神、民族の神がいるわけですね。そしてどこかの国とどこかの国が戦うと、その神々が戦っているっていうふうに見ているんですね。でこのようにその業に入れては何だっけ、業に従いだですね。でこのようにして、土地の神があるわけです。でですね、エジプトでその中でどっぷりと使って生きてきた、生まれ育ったイスラエル人がアラノで、この、まあ、このアラノに行ってですね、そしてそのシナイ山のところで他の神があってはならないと、神様はその他にも数多くの言葉をですね、このお語りになってんです。なぜかと言ったら、エジプトの神々からは離れてるけれども、これからですね、でアラノのところにはその神がいないですからね、今度カナン人のところ行くじゃないですか。でカナン人っていうのは、血と蜜の流れる血と、こう花の血は言われていて、まあ結構こう豊かっていうか、この作物もすごい取れるような、まあ、ところに入っていくわけで、そこにはカナン人の神々がいるわけですよ。でその農耕の神っていうか、この主主って言われているこのバールっていう神がいてですね、まあ、権力っていうか、そしてそういう豊穣の女神っていうのは、まあどこにもいろんなところにありますけどね、豊穣の女神っていうのはつまりちょっとこういやらしい神ですよね。このそういう関係ですよ、乳房がたくさんついてるとかですね、まあ、そういうものがあって、このアシュタロテっていうのがいたんですよね。でそういうあとはモアブ人はですね、モレク快楽ですね。でそしてモレクには赤ん坊、生まれてきた赤ちゃんを、この火を通して捧げるっていうのを何度も書いてますね。でそういう話を書いてます。でこのようにして、あとマモンっていう神、お金の神様もあったですね。だから無神論の国でもね、この お金の神様っていっぱいあるわけで、この別に形は作ってないけどね、まあ、アメリカではだいたいこうやって形はないけれども、みんなお金を何ていうかな、偶像を拝んでるよねって話はするんですけども、私たちはもう物理的にありますよね、私たちの国ではね。でそのようにしてそれぞれの国、土地柄の神様がいるので、イスラエル人の発想だと、まあ、私たちの発想でもありますけれども、エジプトにいたらエジプトの神々をね、でこのアラノから出たから、このカナン人のところ行ったら何ですか、 カナン人の神様を敬いましょうっていう話になっちゃうわけですよ、発想として。なので神様は荒野にいる間に徹底的にそうじゃないんだよと、彼らとその付き合ってはいけないって、付き合うといっても普通の付き合いじゃなくて結婚ですね、やっちゃいけないよと。そしたらあっちの神々の方に使えるようになっちゃって、自分が滅ぼされるようになっちゃうからねということを神様は何度となく口酸っぱくお語りになったわけなんですよね。だって夫婦って夫婦じゃん、どこ行っても夫婦じゃん。時と場合によって相手を変える、パートナーを、今パートナーという言葉すごいか、好きじゃないね、あのパートナーっていう言葉ね、今流行ってるじゃんね、なんか同性も含めてのパートナーですよあれは、だから良くないですね、それだったら伴侶っていう日本語使いたいし、あとは妻とか夫っていう言葉使いたいですよね。で、まあそれはいいんですけれども、どこ行ったって奥さんは奥さんですよ。まあね、もう男がさ、もう悪いことするじゃん、このなんか奥さんいるのにさ、こうなんか出張とか海外出張とか行ったらそういうとこ行ったりとか、まあするけれども、それは良くないことであって、どこ行ったって夫婦は夫婦ですよ。同じようにカナンの地に行ったって、ヤーウェなる神が私の主人って言ったら変ですけど、主なる方であって、そして付き合っていくわけなんですよね。でここがですね、この日本人にとってチャレンジなんですね。教会ではイエス様、教会外では違う神様ってなっちゃうんですよ。まあ、神様とまでこれクリスチャンだから言わなかったとしてもですね、事実上そういう動きをしてしまう。家族が仏教徒であれば仏様ってなるわけですよね。で神と神棚があったらパンパンとやんなきゃいけないかなっていうプレッシャーを受けるわけですね。そのグループで、そこにある大事なものを敬っていくという考えなのでですね。でそうじゃなくて、どこでもかしこでもイエス様っていうと、なんと排他的なのかとね、このように、見られて、しまうわけなんですよね。だからすごいチャレンジですよね。でね、そういうチャレンジを受けている中で、僕はね、助言をしたいんですね。このアドバイスはね、なんかこう、なんていうかな、そこにあるこの家族や親族の中にあるものを、この横に置いてね、そしてイエス様だけっていうふうにするとね、もう相手を傷つけちゃうんじゃないかとか、なんだかってね、どうやってじゃあその人たちを敬えばいいのかっていう、こう悩みが出てくるじゃないですか。で私のアドバイスは、しっかりとイエス様を愛してください。まずイエス様をしっかり愛してください。そしたらね、後でね、神様が、イエス様がどうやって敬えばいいか教えてくれるからって。でこれはもう信仰が何て言うかな、成長していけばいくに従って知恵が与えられます。で他のね、他の先輩のクリスチャンたちからも僕もたくさんいろいろ聞いてきてですね、まあ、本も読んだりとかして、なんかいろんなね、知恵を働かせて、私たちの中で、この日本という社会とか文化の中で、クリスチャンとしての文化を広げていく。で、それはね、排他的な文化ではなく、例えば、午前中もお話ししましたけれども、仏教の葬式では、死んだ人のことを敬っている感じなんだけど、生きて残ってる人の見過ごしてるんだよね。忙しくさせて、そして生きて残っているご遺族の方々こそが悲しまなければいけないのに、全部自分たちがやって、みんなが酔っ払ってギャーギャーやってんだけど、こっちで黙ってるわけでしょ。そしてすいません皆さんに迷惑かけてて、泣きたい時に泣けないんだよ。本当は一番主役の人たちが迷惑をかけてるって、迷惑文化ができてるから。そしてもっと大人になってくるとだんだん分かってくる。僕ちっちゃい時は分かんなかったけど、大人になると遺産相続の話があってさ、なんでお金たくさん残してなかったねとか、なんだかって、もう醜い話もたくさん出てくるわけでしょ。だからそれでだんだん分かってきたのが、あ、このご遺族の方々にどうやったら慰めになるかって、生きている神を私たちは信じて、生きている神なんです。だから生きている人たちをどうやって愛していくか、死んだ人たちについては神が支配しておられて、神の領域だから神にお任せして、残っている方々に対してどうするのか。だから私はこの証拠はしない、ひどいなとかって思われるかもしれない、証拠はしない、その代わりにあと礼もしない、その慰霊に対して。それよりもね、生きて残っている人たちにね、深くこうやってね、深くですよ、礼した方がよっぽど慰められますよ、 よっぽど慰められますよ。とかもう、みんなが終わって、そしていろんな手続きをしなきゃいけなくて、もう一人で残って、そこに初めてみんながたくさんいるときはね、なんとか持ってんだけど、一人になったときが辛いんだよ。その時に例えばわざとずらして訪問しに行くとかね、葬儀の人とか、いろんな方法があります。でこういうことを想像していく、想像ってクリエイトしていくですね。もう一人一人ね、今僕はこうかなと思ったことはただ話しただけなんですけれども、でそういうのをこう一人一人がやっていくっていうことを僕はアドバイスしますですね。だから決してイエス様を信じてるってことが相手を敬わなくなるってことではなくて、イエス様を信じるからこそ、愛してるからこそ敬う知恵が与えられますですね。では本文に入りたいと思います。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちはみんな知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。ということで、午前中で背景を説明しましたが、このギリシャにおいて、ギリシャ文化を持っているローマ社会においても神々があちこちにありました。もう日本以上です。もう日本なんてまあすっきりしてますね。けれども使徒の働きの17章のアテネね、偶像がいっぱいだっていうのをパウロが言ってましたけれども、本当にいっぱいです。私もトルコに行って、ギリシャに行って、アテネも行きましたが、もう神様だらけです。本当にすごいです。目に見えるもの全部神様って感じですね。でその中で生きていて、そして偶像の宮があるわけですけれども、その宮で礼拝をするということの中心がお肉を食べることだったんですね。イスラエルの神も交わりの生贄というものを定めておられて、そして祭壇に捧げた肉ですね、一部をその礼拝をする人が受け取って食べるわけですよ。そのことによって神も食べて自分も食べるというわけです。神も食べて自分も食べるから、同じ肉が神と自分にある、つまり交わるということなんですですね。なので交わる時に本当に深い交わりをするっていうのが、一緒に同じものを食べるということです。まもなくイエス様の肉とイエス様の、そのイエス様の体とイエス様の血に預かる聖餐に預かりますけれども、これもまさにこれイエス様の死に預かる聖餐なんですね。この食べ物なんですよ。でこのように見られているわけですから、この肉を、偶像の宮で肉を食べるということによって偶像と交わるということなんです。でもこれをなんとコリントの人たちの一部がやっていたんですね。やっていたんです。で彼らの言っていることは、神は一人で、神々と呼ばれているものは存在しないから、ということですね。何の問題もないじゃないかと、こういうことです。でその同じ論理であれば、コリントの人と同じ論理であれば、さっき私がこの避けているってね、これ証拠を避けるとか、ご遺影とかですね、この深く礼をしないとかですね、そういうのは何言ってんだと、ね、もう全部自由なんだと、これはただ物理的なこの写真だし、ここは単なる煙が出てるだけじゃないかと、やっていいんだいいんだってこういうふうにやってるのと、まあ、変わらなくなるわけなんですね。でこれね、一部が正しくて一部間違ってるんですね。一部正しいっていうのはこれからパウロ説明しますが、確かに唯一の神のみで、他に神々はいなく、食べ物が別に影響を与えることはないですですね。でもう一つは、これがね、何でもないんだけれども、物質としては、しかし礼拝行為を行うことによって、実は悪霊と交わっているということを10章で詳しく話していきます。8章では別の問題を取り上げます。これはね、大きな問題なんですよ。その悪霊と交わっていてほしくないってパウロは言ってるんですが、でそっちの問題の前に8章では、そのつまずかせているという問題を、自分がその知識でおごっているところによって他の兄弟たちをつまずかせているという問題を取り扱っていくんですね。で2節を見てください。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですと。もうこれなんかね、ギリシャの哲学者で無知の知なんて言った人いますからね。知らないということこそが本当に知っていることなんだっていうことをね、 言ってますけれども、まあ私たちね、人間は自分が全てを知っていると思った時点で本当は知ってないと、おかしいことさえも知ってないということが言えるわけですね。これユダヤ人の指導者たちのことを僕は思うんですよ。福音書を読んでるとですね、まあ、イエス様について、この多くのユダヤ人が信じ始めて、民衆が信じ始めたらですね、この指導者たちがサンヘドリン最高法院で、これ議会ですね、集まってこんなこと言ったんですね。ヨハネの7章の48節、議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。律法を知らないって言って見下していたんですよ。呪われている。いやいや、議員の中にいたんですよ。パリサイ派の中にいたんですよ。隠れがいたんです。誰ですか？ニコデモがいたんです。でニコデモがですね、こう言います。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているかを知った上でなければ裁くことをしないのではないかですね。これ律法の中に書いてあるから。そしたらこう言うんですね、あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。なんか俺なんか聖書劇に出てもいいかもしれないね。なんかね、悪役でさ、なんかなんか時代劇ので、これね、ガリラヤからの出をね、見下してるんですけども、田舎っぺって意味ですよ。見えなくなってるんです。イザヤ書の、どこだったかな、イザヤ書のですね、確か9章だったと思います。イザヤ書の9章です。ガリラヤに闇の中にいる人たちに光が与えられたっていう、まさにガリラヤにメシアが来る予言があるんですね。だから自分は知っているというふうにおごっていた、見下していた、そういうことをしていると見えるものも見えなくなっていくわけなんです。で、聖書はですね、この知識ということについて、このすごいね、箴言読まれるとすごくいいんですが、主を恐れることは知識の始まりっていう言葉があるんですね。いわゆる世の中で言われている知識と違うんですよ。で、このコリント人の人たちもやっぱ問題がありましたね。このソフィストって言ってね、この知識を誇るっていく問題がありましたが、そういう知識と、この聖書が言っている知識の大きな違いはね、関係における知識なんです。聖書は主を恐れるものは、主を恐れる、敬うものが敬うことが知識の始まりという、こう関係の中にあるんです。なのが、だから情報の量が多くあるから知識が多いというような話ではないんですね。申命記の29章の29節にこう書いてあります。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの見教えのすべての言葉を行うためであるとあります。神が隠すことがあるんです。隠されたものって書いてあるでしょ。隠してるんです。あえて言わないんです。ってなるじゃないですか。で、これはね、お父さんと子供の、関係で考えればわかるんですね。この神は自分のことを、ご自身のことを父と言われて、そして私たちのことを子供と言ってますけれども、それを考えれば簡単にわかります。幼い息子に自分のしていることのすべて話しますか？滑稽でしょ。お父さんどうですか？例えば小学生の息子いるとするじゃないですか。にね、自分の仕事の内容話します？税金どれだけ話してるか話します？話さないでしょ、ね、で、隠すって言ったら変だけども、あえて言わないですよね。辛いことがあっても言わないですよ。息子に安心してほしいから。しかし息子に話すことは、教えることはたくさん教えます。それ従ってほしいから教えていくでしょ、話していくでしょ。で、こういう関係なんですね。だから私たちに与えられて分かることっていうのは、それ従っていくためにですね、この与えて、そして他のことを隠してるんですね。で、隠すっていうのは何かっつったら、分からなくてもいいから信頼してほしいと。信頼していく関係の中に、その誠の知識があるわけです。だから分からない時にも信頼するんですよ。で、皆さんの周りでもたくさんあると思います。例えばもう本当につい本当数日前ですね、私の知っているクリスチャンが、奥様が、 この認知になってしまったって言って本当にね、で彼が言ってたのはね、全てのことは益になると、神を愛する者は全てのことが益に働くんだって言って本当に辛そうな顔してたけども、何度も何度もその御言葉を言っていました。で神様そういうふうにしてほしい、でそれなぜかっていうのは分からないじゃないですか。なんで認知なんていう病気があるんだと、なんでそうなってしまうんだとこうあるわけれども、神は隠しておられるんですよ。しかしその中でも信頼してほしいと神様願われている。でこれがね、聖書が言っている知識なんですね。で3節です。しかし誰かが神を愛するならその人は神に知られています。ですね、この神を愛する、ね、今言った通りですね、この神を愛する者はには神様は全てのことを益として働かせてくださるとありますが、神様を愛するとですね、この、知識が本当の知識ですね。で面白いのは、神を、その人は神を知るようになりますって書いてないんですよ。神に知られていますって書いてあるんです。これ面白いと思いません？逆なんですね。神に愛され選ばれている人は神を愛しますよね。で自分の身に何が起こっているか分からなくても信頼していきます。でそういう人は自分自身は分からないんだけど、渦中にいるから分からないんだけど、神には知られているんです。で渦中にいる本人はがむしゃらですから、神様を信じて試練を耐えていき従っていきますけれども、その人に神は共におられるんです。神は知っておられる。だから本人は分からないけど、周りの人がすげえじゃんこれ、神業じゃないっていうか、なんかその人間的に言うと神がおられるということがこう分かるわけでしょうですね。そういう人みんな見ませんね。なんか僕若い時にね、こう言われた年上の人にね、こうクリスチャンに言われましたよ。ね、もう仕事でがむしゃらになって、もう働いてて、もう辛いなってこうやって思ってた時にね、いやそれでも本当にね、教会に来てクリスチャン生活を送って、そこがすごいよって言って褒めてくれた人がいたんですよね。で他のことでなんか褒められるのかなと思ったら、そうじゃなくてそっちの方で褒められてさ、自分がなんかちょっと惨めっぽくなってるわけよね、こううまくいってないからさ、職場でね、けれども、そういうふうに自分は分からなくてもですね、他の人が見て、あ、ここに神がおられると、この人に神がいるっていうことがこう分かってくるわけなんですよね。でこれがね、神に知られているっていうことなんです。だから私たちはなんか知識がたくさん、あ、欲しいなっていうふうに、まあ私自分のこと言ってるんですけども、やっぱり僕もっと知りたいですよ。なんかもう時間が足りない、24時間じゃなくて48時間1日になったらいいのになとかって思っちゃうことが何度となくありますよね。なんかこれをこの本も読んでみたいとかって買ってばっかりって積んどくしてるんですけども、今ね積んどくっていうの文字通り見えなくてね、このコンピューターの画面でね、この本とこの本とこの本があって電子辞書になってるんですけれども、けれども本当にこの知りたいという思いがあるんだけれども、いや神様が望んでいるのは信頼して、そして知られているっていうことなんですよね。だからつまり他の人がこう認めることができる、この人に神がついてるって、で 本人は知らないけども知られているということですね。そして一節で、この続けてみると、続けてちょっと戻ると、知識は人を高ぶらせ愛は人を育てるって言ってるじゃないですか。で4節から6節までは知識について言ってます。ですね。で、7節以降でこの愛は人を育てるっていうところを話していきます。4節です。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの種があるとされているように、たとえ神々と呼ばれているものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神から全てのものを発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によって全てのものは存在し、この主によって私たちも存在するからですと。鍵括弧で4節になってましたが、この世の偶像の神は実際には存在しないと、唯一の神以外には神は存在しないと、でこれ間違いないと、正しいとパウロは言ってるんですね。さらに補足してるわけですね。神々と呼ばれているものはあるけれども、この神だけだと、主はイエス様だけだと。父なる神のことについて、この全てのものがこの神から発して、この神に私たちは至るって言ってるんですね。主権者なんですよ、全ての主権者。主権者という時にローマ人の手紙で学びましたが、 試されるのがですね、悪いものがある時ですね。この時に神は本当に主権者なのかと、この悪いものをも神は作ったのかという話になります。しかし、まあ、作ったっていうと語弊があるんですけれども、神、全て神の手中の中に、全て手の中にあるんですね。そうでないとね、二元論って分かります？例えばペルシャのゾロアスター教っていうのがありますね。ペルシャにね、ゾロアスター教っていうのは善の神と悪の神がいて、これ戦ってるっていうんですよ。でクリスチャンもですね、時々間違っちゃうんですよね。この悪いものがあると、悪いものと戦わなければいけないって、うわーってこうね、悪と戦うんだとかなんだかってこうやっちゃうんですけれども、ちょっと待って、これ全部神の支配の中にあるんだよと。だからパウロは、心が、神様が固くなりしたんですね。だから強情なファラオでさえですね、神はお持ちになって、そしてこのご自分の御業を行われる。だからつまり悪魔でさえですね、なんと神のしもべなんです。悪魔は神に反対してますよ。だけどその悪魔でさえがですね、神の許しなしにはそういうことをすることはできず、そして結局は神の栄光のために使われていくというですね、ことなんですね。で、こういう知識はありますが、7節、しかし全ての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいますと。ここから愛によって育て上げっていう、立て上げるっていう話に移っていきますが、全ての人がその偶像についてそのように信じているわけではないと。偶像に慣れして死んできた人たちがイエス様を信じてですね、それで過去のものに触れる、思い出すようなことがに触れるだけでも、その偶像礼拝してきたことを思い出してしまうわけなんです。クリスチャン家庭で育った人、つまり神社で拝んだこともなしですね、そしてこのお寺に行ったこともないとかっていう人たちと会話したことあるでしょうかね、皆さんね、ありますか？で会話して、この祠とかお地蔵さんとかどう思いますかと、まあ、ちょっと聞いてみるといいと思います。で面白いんですね。私はちょっといい意味でカルチャーショックでした。トンネル物体なんだよね。祠見てもなんか裏側などうなってるのかなって言って、この見に行ったっていう、箱に単なる箱なんですって。で、ああって思って、自分がいかにその、神社に行ってお参りをし、お寺に行って手を合わせるという生活の中で育ってきて、それが染みついている、ここに書いてあるように偶像に馴染んできていたということが、まあ、そこでよく分かりました。ではっきり覚えているのが、夏のね、合同キャンプ、教会 の静岡の人たちと一緒にやってたね、合同キャンプでね、この交わりの時間に面白い会話があるんですよ。で牧師の息子たち娘たちがたくさんいるんだけれども、でこのテーブルのところにね、テーブルのところでこれ交わってたんですけどね、でこのお守りについてね話してた時に、何にも感じないよっていうか、だから何これっていう感じ、単なる神じゃんっていうかさ、だっていうふうにこの息子娘たちは言うわけですよ。でも牧師の奥さん本人は一世クリスチャンなんですけどもね、彼女はこう言ったんですよね。いやもうここにあるって想像するだけでもなんか気持ち悪くなるっていう感じだったんですね。こういう感じだったんです。でこれがね大きな違いなんです。で私はそのタイプで、その牧師の奥さんと同じで、なんか研ぎ澄まされていた時はですね、こう階段を上がってたらなんか変だなって、気持ち悪いなって思ってパッと見たら、なんか石の柱があったんですよ。で単なる石の柱だと思ったら、よく見たらなんか文字が刻まれていて、これ神社の境内のね、このね、まあいわゆる神社のあれだったんですよ。そんくらい敏感だったんですね。今はね、感じないように感じないように努力して、今も感じないようになってるんだけど、それぐらいこう感じてしまう、身についてしまう。だから千と千尋よ、見たことある人ね、結構ありますね。私途中まで見てね、文字通り吐き気がしてきたんですね。でそれで見るのやめたんです。で夢でもクリスチャンになってからもしばらく、ちっちゃい時に境内で、神社の境内で遊んでいる原体験ですね、 これが夢に出てくるほどですから。だからそういうものに触れると、その汚された思いになってしまうというふうな、このその弱い良心が汚されてしまいますというのはこういう話なんです。で、8節です。しかし私たちを神の御前に立たせるのは食物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりませんと。で、これは本当そうですね。食物について、これがパウロが、この福音の真理として話していることですね。まあ、イエスさんもそうですね。この中に入るものは外に出るからって。で、それが人を汚すんじゃないよっていうことも話しました。で、これがね、食べることを禁じる、ということをしているのを、これ悪霊の教えとまでね、こう言っている、偽りの教えとして、第一テモテの4章でパウロ教えてるんですよ。で、ここで、彼らは結婚することを禁じたり、4章の3節から、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように、神が作られたものです。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。大事なのは信仰であって、神の言葉と祈りによってこの、食べ物っていう祝福されて、そして清められているんだよということをパウロは話しているわけですね。だから食べても得にならないし、食べなくても損にならないし、食べても得にならない。だからこの食べ物によってっていうのはないんですよね。まあ、これ宗教ではないけれども、でもちょっと宗教っぽくもなっちゃうかもしれないね。ベジタリアンとか健康志向のね、この今の時代ですから。で、これね、どっちも OK なんですよ。ベジタリアンになりたい人はそれやればいいんですよ。で、そうでなくて肉食べたい人は肉食べていいんですよ。で、それでクリスチャンがもっと霊的か霊的じゃないかって言って、やばいのはそこになんか霊的な意味をつけて、なんかこういう食物、この食べ物を食べないようにして、なんだかなんだかって言ってね、この神様に近づくような話をしちゃったら、それがやばい話なんですよね。それはやっちゃいけない偽りの教えなんですね。だけども、全てにおいて食べなくても食べても、構わないということなんです。じゃあ何が問題なのかということで、7節からですね。9節です。あ、7節じゃないや、9節からです。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうかと。ここですね、そうですね、ちょっと回りくどいんですが、まあ、午前中もお話ししたことに同じような話をします。この弱い人たちって書いてますね。そしてあとはここではつまずくっていう言葉が書いてあります。信仰を持って、まずですね、一人一人が自分がキリストのうちにいることをしっかりと確認していくっていうことをやっていくっていうところから始まります。まず自分自身がしっかりとキリストのうちに立て上げられていることを確かめていくっていうことですね。で、これが例えばコロサイの2章の6節に、このようにあなた方は主イエスキリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと、まあ、こうあるわけです。で、成長していくと、キリストを仰ぎ見ることが関心事になっていくんです。その自分のことはこう何ていうか安定してくると、今度ですね、イエス様がどういう方なのかということに、まあ、興味をもっと持っていくんです。もっと外側っていうかね、まあ、こう人間的に言うと、この大学生ぐらいになると、こう将来のこととか世の中のこととか考えていくじゃないですか。自分のことっていうのは思春期を超えると安定してくるからね。で、それと同じにイエス様を仰ぎ見ることが中心になってくるわけですよ。で、私の場合だと、まあ、抑うつの傾向が私クリスチャンになる前にあったんです。で、クリスチャンになってからもあったんです。で、ある時に、なんかその治るかなって、もういつもそのことばかり聞いてたけど、もうどうでもいいやって思ったんです。どうでもない、だってちょうどね、イザヤ書にね、イスラエルのことをあなた方は虫けらって言ってるんですね。虫けらなんだって、どうでもいいじゃん俺って。もう神様、私はもうこの世にもう惨めなんだけど、そのままでもうあなたにお捧げしますと、あなたがこれをご栄光を表してくださいと祈ったらですね、亡くなっちゃったんですよ。 だから自分の命を救おうとするものは失って、私と福音のために自分の命を失うものは救うんだと。でもどうでもいいって思って自分の命を救う失うことを選び取ったら治っちゃったんですよ。でそれで聖書ですね、その後今度知りたいって強く思うようになって、それでアメリカに行ってですね、このいわゆるスクールミニストリーってところで勉強したんですね。でそこではパスタチャックスミスの聖書公開の説教を創世記から黙示録まで聞くことが必須なんです。必須、全部聞くんです。カセットテープ当時ね、でガッチャンってやってさ、でそのノート取るんですよ。でも私はね、ビザも別に仕事のビザ持ってるわけじゃないですから、もうそういう仕事もできるわけじゃないから、やるって言ったらもう教会も目の前30秒ぐらいで教会行けますからね。もう本当にもうずっと聞きまくってですね、で半年前にはもう全部聞き終わったんですよ。卒業するですね、だからもう全部終わっちゃった。でもう引っ越すね、この卒業した後でも日本に引っ越すっていう時にですね、もう本当にひざまずいてですね、そこでずっと聞いてたところでもひざまずいてこうやってですね涙流して、神様ありがとうございますって祈ったのを覚えてます。だから本当に神様のことを、イエス様のことを本当にこう聖書を通して、こう知ることができて、私はとっても、感謝でした。でそしてですね、次の段階が、神様の御心っていうのはですね、福音を伝えていくわけですよね。で御言葉を教えていく人々に関心が移っていきます。だってイエス様がその人たちのために死んでご自分の命を捨ててくださったことですから。だから知っていく、その神を知って、神を愛して、そしてその愛を兄弟たち、またそのまだイエス様を知らない人たちに伝えていくわけですね。でそれでだんだんさっきも言いましたが、最初僕日本嫌いだったんですよ、ね、偶像ばっかりって、キリスト教はだんだん好きになってったんです。クリスチャンじゃない人と話すの大好きです。そしたらもちろん変な話出てきますよ、まあ、そういうのはもうだってイエス様知らないんだから当たり前じゃないですか。もうスルーっていう言葉今ちょっと過ぎ去らせて、そうじゃなくて、神はこの日本を愛しておられます。で愛しておられて、教会、僕は以前はね、教会だけにね神様いると思ってたんですよ。でもそれ二元論じゃないですか。じゃあ教会外神様いないのって話なんじゃない。そうじゃない、教会外にも神がおられて、社会にも神がおられて、でそして知らないでその人たちが動かされてるわけでしょ。だからそのクリスチャンじゃない人たちの話を聞いてても、そこに神がおられることを、この知ることができてすごく楽になったんです。そして、その人たちに それが神様なんだよっていうことをね知らせることができる、その伝道の思いがね与えられるようですよ。前はね、お前たち知ら、お前無知でね暗闇にいるから教えなきゃいけないっていう感じだったんだよね。そりゃ嫌がられるわな、嫌がられるよね。自分は罪人なのにさ、恵みによって救われた罪人の頭なのにね、嫌がられますよ。けれども今ね、そういうふうに変わっていきました。でこういうふうにね3つの段階を経てるんですね。神に愛されていることを初めに知るんです。で次に神を愛することを知っていきます。で次に神の愛を持って人々を愛していくということを知っていくわけですね。でもしこの、1つ2つの段階で終わって、神を知るっていうか知識だけを求めて、そこの次の段階、つまり愛は人のと、人を育て上げるって書いてあったでしょ。人への愛に変わっていかないままで知識だけを持っていくとどうなるかっていうことなんですよ。若い16歳ぐらいの兄ちゃんに運転免許証を与えるようなものですよ。まあアメリカではね、それでね、ほら運転免許証もらえるけれども。どんどんこの大きな技術とか知識とかっていうのを与えれば与えるほど人を傷つけるようになっていくんです。知識というのは権利になってくるし力になってきます。そうですね。そしてこの福音においてですね、そのこの自分が正論を言ってるわけですから、でそれはその知識があればあるほど、例えばコリントの人たちだったら神以外に他に神々って言われても存在しないんだとですね。でこれ正しい知識じゃないですか。でそういうにあればあるほどですね、影響力を持ってくる。でそして他の人たちは反論できないですよ、だってその通りだからですね。でそうするとついていくようになるわけですよ。でも自分がそう思ってやってることと相手が同じことをやって同じことをやってても、相手にとっても完全に罪を犯してるっていうことになってってしまう わけなんですね。この影響を与える権利を持っているっていうことによって、周りの人たちが逆につまずかせる武器になっていってしまうという問題があるわけなんです。肉、自分のしてることによって正論を言ってますから、その正しい知識ですから、その人も肉食べるんですよ。でもその人が肉を食べるときは、前にやってた偶像礼拝の時の肉を食べるのと同じことをやっていっていくようになります。でね、これ興味深いんですけれども、ローマ人の手紙の14章も実は学んでるんですね、このことね。この、肉を食べるかどうかって話で、 ある人は食べるし、ある人は食べないっていう話をしてるんですが、そっちではですね、こう書いてます。14章の15節で、もし食べ物のことであなた方の、あなたの兄弟が心を痛めているなら、あなた方はもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった、そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいと。心を痛めるっていう話が書いてます。でこの心を痛めるっていうような反応に出るのが一方にあるんですね。でこれはどういうことかって言ったら、まあ、午前中例として表して、これ分かりやすく話したんですけども、アメリカ人のクリスチャンが宣教にやってきて、土足で、この日本人の家に入ったらどうですかね。聖書に書いてないですよ、全然罪なんて。土足で入ること、ここだって本当は土足で入ってもいいんですよ、法律、契約、私の奥さんにちょっと契約の内容を確認したら、いや、ここ土足で入ってもいいような契約になってますから。で、ね、自由だって言ってこう入ってきたらどうですか。クリスチャンじゃない人はそんな人の話聞きもしないです、絶対聞かないですよ。つまりイエス様の福音を聞く前にもう福音から遠ざかるようにさせてるわけですよ。でクリスチャンだったらこんな人たちと一緒にやっていけない、壁を作って分裂ですよ、ですね。でこれが心を痛めるってことですね、傷つけるってことです。でここで書いてあるコリントの方は、ちょっとそれと違って、午前中説明しましたが、一緒に同じことをやってしまうっていう方なんです。一緒に同じことをやってしまうってことです、ですね。このこう距離を取るとか関係を切るっていう方じゃなくて、関係を持つために一緒にやっちゃうんですよ。この人は正しいこと言ってるから、じゃあやっていいんだなと思って同じことをやって、でも本人は神への良心が与えられていて、それに反することをやってて汚されていくんですね。そうすると信仰から離れていくっていうことに、まあ、結局同じ結果になっていくんですけども、傷ついた人もやっぱ信仰から離れることになっていくし、そしてこう一緒に結局同調して行っていく人も信仰から離れていくようになってしまうという話なんですね。なのでコリントの人たちが知らなければいけないのは、知識というものが愛から出ているということなんですね。11節、つまりその弱い人はあなたの知識によって滅びることになります。この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのですと。今ね、兄弟のためにもっていう言葉ね、兄弟たちに対してって言って、この神の家族だっていう関係を強調してます。パウロは兄弟という愛の中で知識を用いなければならない。兄弟を滅ぼすことは、兄弟のために命を捨てられたキリストご自身をに罪を犯しているということになるんだよと。だから肉を食べる食べないというそういう議論じゃないんですよ。そうじゃなくて、兄弟をつまずかせていく、自分のその知識によって兄弟をつまずかせているということの方が、これが大きな問題なんですね。ですから食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べませんと。パウロは肉を食べないと。パウロには自由がありました。その自由を愛のために使っていくんです。で結果的にその権利とか自由っていうのはありますけど、あえてそれをその他の人たちに使えるために使っていくわけです。つまり食物を食べないことによってキリストの愛を自由に示していくって言ったらいいかな。 キリストの福音を自由に伝えていく、自由にキリストの福音を自由に伝えていくためにあえてこのことを行います、行いませんと、いうことなんですね。これすごくね、分かりやすい、もういろんな例えがあるかと思いますが、僕思い出すのはですね、2010年に私アーノルド・フルクテンバームっていうユダヤ人なんですけどもイエス様を信じる、聖書教師ですね。でその、研修旅行、イスラエルの旅に行ったんですね。めちゃめちゃ詳しい旅なんですが、で彼がね日本に何度も来たことあるんですけども、面白い話聞いたことあります。札幌ラーメン好きなんそうです。札幌ラーメンは豚骨、豚が入ってますよ。でユダヤ人の間では彼はだから一度も 豚肉を食べたことはない。だって正統派のユダヤ教徒の中で育ってますから豚肉は食べたことないんですよ。けれども海外に出てイエス様を伝えるようになって、ユダヤ人の間だけだったら当然それは豚肉は食べないんですけれども、そうでなくて異邦人、つまり異邦人の中でだったらこの主催者の人を困らせないためにっていうふうに言ってましたね。困らせないために出てきたものはイエス様の名によって食べるんだってこう言ったんです。で、これ申し訳ないんだけれども、私がこの受け入れたこのアメリカ人の、このグループの人たちはもうこの魚の肉の匂いがダメだと言ってですね、もう全部ですね、このラーメンにしても何にしても、これはどうだああだって言っても、ね、食べられないんですよ。もう1時間ぐらいですね。だから彼はですね、そのユダヤ人の人はもう出されたものを美味しく食べると、ですごい気に入っちゃったっていうんだよね。まあこれユダヤ人の本音かもしれないけど豚肉も美味しいっていう中で、まあそれいいんですけど、ですね。そうやってね、そうすることにどうですか。そのアーノルドさんはですね、御言葉を教える自由が生まれるわけですよ。そうでしょ。で最も大事なこと、御言葉を伝えるということが、その豚肉をあえて食べるということによって、豚肉というか豚のね、そのエキスが入っているのをあえて口入れることによって、もっともっといろいろ範囲が広がるじゃないですか。でこういう自由の用い方なんですね。ですね。で食べてもいいし食べなくてもいいんだけれども、けれども福音のためならばということで、ある時には食べない、ある時には食べるということですね。で、これが9章の内容になります。今ね、ちょっとね、9章のね、予告編をしてしまいましたが、ですね、パウロは、私は誰に対しても、私は自由だけれども、すべての人のしもべになりましたとこう言ったんです。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。違法人には違法人のようになる。という内容なんですね。で、ガラテヤ書では、パウロは5章の13節でこう言いました。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。つまり、自由を得て、しかし愛された中での自由なので、自分がその愛の動機でその自由を自由に用いていく、それは使えることによって用いていくんだよと、いうことなんですよね。本当にね、この自由をね、こう大人の自由って言ったらいいかな、味わってほしいんですよね。味わってほしいですね。で、コリントの人たちは子どもの自由って言ったらいいかもしれません。こう知識を得ていくっていうことで、このもうそっちでなって、その身は何かって言ったら高慢ですよ。高慢になって、あとはつまずかせるとか、いいもの出てこないですよ。分裂するとかですね。しかし、大人の自由っていうのはもう愛によって働く信仰ですね。じゃあまず、一言お祈りしてから聖餐に入りたいと思います。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、大きな知恵をこのパウロ先生と言ってもいいかもしれませんが、教師であるパウロを通して、本当に主よ、あなたが、教えてくださったことありがとうございます。本当に私たちが、このイエス様が、一人一人のために死んでくださったほど愛されて大事で、だからつまずかせることはあってはならないと、イエス様もこの小さきものをつまずかせるならば引き寄せをこの首に祝いられて、そして海の中に沈み込まれて投げ入れられた方がマシであるとイエス様言われましたが、本当に私たちがこの愛ですね、主よ、その中でこの人々を育て上げていくというところまで私たちを成長させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。